皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月24日にミンフィネットで発表された最有機から見る神の一年と知恵という内容です。それではお聞きください。最有機から見る神の一年と知恵、文、中国のダファーデシ。最近原作に最も近い最有機の連環画を読んでとても感銘を受けました。神仏の考え方は人間とは全く異なり、神仏の思考は常人の観念や現実の仮想に縛られることはなく、大いなる知恵を持っているため大いなる神通力を持ち、人間のこの空間に制約されることはありません。孫悟空が火火山で酔っ払った後、ぼんやりと国白無常に冥府へ連れて行かれた時、寿命が尽きたと告げられます。人間の理屈で考えればそれは死を意味しますよね。しかし彼は自分の状況を理解するとその言葉を全く受け入れず、そんな概念すら持たずに目を見開いて、私はすでに三界を出て五行にも属していない、どうして地獄に拘束されることがあろうかと宣言しました。彼は自分に対して非常に強い自信を持っており、冥府も彼には手を出せなかったのです。私たちダーファーデ氏は法を得た後、師父によって地獄の名簿から除名され、三界の管轄外となりました。それならば私たちは皆こんなに強い信念と確信を持つことができるのでしょうか。病業の仮想が激しく襲いかかってくる時や危機に直面する時、静かに法を学び内に向かって探求する中で、自分は三界の管轄外であり地獄の管轄外であることを固く信じているでしょうか。自分が人間界にいる神であり、死を信じ法を信じることに全く揺るぎがないことを信じているでしょうか。もしそのような強い信念を持ち人間の念を動かさなければ、それがまさにその境地に達していることになります。恐れや疑いの心が生じず、世間の理に縛られることもなくなります。そうなれば魔難もただの苦しみの中で業を消し、内に収める過程で向上し消化するためのものに過ぎなくなるのです。孫悟空が五将官で鎮元大戦の人参科の木を倒して大きな災いを引き起こした時、何度も逃げようとしましたが全て失敗しました。彼が油鍋に投げ込まれそうになった時、石の獅子を自分の姿に変えて油鍋を壊し、堂々に油が飛び散って怪我をさせてしまいました。そのため鎮元大戦は激怒し、闘争を油で揚げようとします。この時孫悟空は師父を救うためすぐに自分の頑固で傲慢な性格を捨て、雲頭から降りて急いで鎮元大戦に謝罪しました。これは自我を捨てる過程です。そして人参科の木を治す方法を探すと言いました。人間の理で考えれば人参科が地面に落ちれば消えてしまい、果樹は根こそぎ引き抜かれ、葉は枯れ、枝は枯れてしまいますが、どうやってよみがえらせることができるのでしょうか。しかし孫悟空にはそのような思考の障害はなく、多くの人間の観念や制約にもとらわれていませんでした。災いの原因は木にあるのだから、その木をよみがえらせればよいと考えました。彼は困難を恐れず助けを求める中で何度も壁にぶつかりましたが、決してくじけることなく、最後には観音菩薩に出会い、大きな幸運だと言い、ついに観音菩薩の助けを得て火事をよみがえらせることができました。孫悟空はまた鎮元大戦と義兄弟の契りを結び、一つの悪縁を解消しました。この困難は孫悟空の嫉妬心と批判されることを嫌う心から生じたものです。ダーファーデ氏の中には不当に刑を言い渡された後に判決書が届いた人もいます。 常人から見ればこの冤罪からは逃れられないように思えるでしょう。しかし少年が強く仮想に惑わされず、その迫害を認めず、常人の思考に動かされず、人間の理に縛られない同衆たちがいます。そしてそのような人たちは本当に早く釈放されることがあります。また冤罪で監獄に送られても、それをただ別の場所で衆生を救う機会と捉え、他者のために心を砕き、慈悲を持って衆生に接し、多くの普段は接することが難しい人々に真相を伝え、彼らを救うことができた同衆もいます。そして邪悪な命令や指示には一切従わず、生死を恐れず少年で悪を除去する姿は、まるで孫悟空が鉄線公主の腹に入り込み、邪悪な巣窟をひっくり返して、邪悪を恐れさせて早く解放させたようなものでした。病院で末期癌と診断され、余命数日と言われた同衆もいます。常人から見ればその人はもう終わりだと考えるでしょう。しかしその同衆は少年を持ち、自分を常人だとは考えず、死を信じ、法を信じ、これはただの仮想であり、師父が自分の体を清めてくださっているのだと確信し、極限まで行けば良いことになると考え、気にせずいつも通りに行動し、生死に対する恐れや不安もありませんでした。その結果、何年も経った後も何の問題もありませんでした。彼の少年は三階の理を超越し、三階の生老病死の制約を受けなかったからです。ダーファーデ氏は人間界に身を置いていますが、思想は常人の理を超越し、消防の理、高い基準、神の念を用いて物事を処理し、人間の思や観念から脱却する必要があります。私たちは、精進要旨、警告の言葉に書いてある、常人として百年千年来、骨の髄まで染み込むように形成された人間の理を取り除き、神の念と神通を束縛する人間の殻を脱ぎ捨てるためには、法をしっかりと学び、法に溶け込むことで知恵が大きく開かれるのです。少年神通を発揮させるためには、神の一面を復活させる必要があり、それによってよりよく衆生を救い、邪悪を打ち倒し、制約を果たすことができるのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。